ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizlem nesang. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア外相は北カリマンタン州におけるインドネシアとマレーシアの国境線が合意されたことを確認。マラカ州首相は、プラボウシーとスパイスルートについて対話。最初のニュースです。インドネシアのレッドマルスリ外相は、北カリマンタン州におけるインドネシアとマレーシアの国境線の問題は、まもなく正式な覚書に概要が記載され、合意に達したことを受けて解決されたことを確認しました。7月3日水曜日、グアラルンプルでマレーシアのムハマド・ビン・ハサン外相と会談した際、ラトマルスリ外相は、陸上国境の2つの部分、すなわちスバティキシマに関する交渉の技術的プロセスは最終段階に達したと述べました。したがって、スバティキシマを北カリマンタン州のインドネシアとサバ州のマレーシアに分ける境界線を即座に決定することができます。レッドマルスリ外相は記者会見で、次のステップは、両国が覚書の添付資料として使用する現地計画を作成することであると述べました。一方、海洋国境部分では、レッドマルスリ外相は、スラブシ海の石をまたいとキャップエリアについては、交渉がまだ続いていると述べました。同志は両国で相互に有益な結果を得るために、海上境界交渉において双方のより強いコミットメントが得られることを期待しています。次に、マレーシアのマラカ州のアブドゥル・ラウフ郵送首相は、スパイスルート文化プログラムを通じて両国関係を強化するため、2020年にインドネシアのタイトルに選出されたラブオスビエンド国防大臣と対話する予定です。アブドゥル・ラウフ首相は、マラッカのカサデル・リオで行われた在コラルンプルのインドネシア大使館及びスパイスルート、カルチュラル・ムヒバの代表団との夕食会の合間に、マラッカ政府がマレーシアとインドネシアの関係の強化に関して多くの研究を言ってきたと述べました。アブドゥル・ラウフ首相によると、水曜日コラルンプルで受け取った書面声明では、プラボー氏に招待されてプレゼンテーションを行う機会があれば、この研究が発表される予定だということです。アブドゥラウ首相はまた、インドネシアとマレーシアの関係を強化するための多くのアイデアについて、プラボー氏と話し合ったと述べました。世界ポンチャクシラ連盟の会長でもあるインドネシア国防大臣は、マラカを数回訪問し、そこで国際ポンチャクシラトーナメントを開始しました。アブドゥル・ラウフ首相によると、スパイスルートの歴史と文化的なつながりは、マレーシアとインドネシア社会の発展の重要な部分を占めています。 マタル予告間の関係は、マリマラカ帝国とマチュパヒト王国の事例から長く築かれてきました。次に、キュレッツ新社によると、日本は火曜日、防衛分野で人工知能または AI を活用する発想の政策を導入しました。水曜日アナドル通信社が引用し、アナドル通信社が報告したように、日本の防衛省は技術開発による防衛作戦の変化に対応しようとしていると述べました。新しい政策のもとでは、AI の使用により、戦闘作戦の速度が向上し、人為的ミスが減少し、自力化による省力化も進むだろう。木原稔国防大臣は国防省の見解を積極的に伝え、民間企業や海外の関係機関との連携を深めていくと述べました。しかしこの政策では AI は過去のデータから学習するため、特に前例のない状況においては限界があると述べました。そして信頼性や悪用に関する懸念が残っていると指摘しています。木原大臣は記者団に対し、日本は AI やサイバー技術を活用した新たな戦闘形態に適用できる可能性があり、これは国の防衛力構築における改例となっていると述べました。最後のニュースです。在日2社のカナダ大使ジェス・ラトン氏は、同国は重要な鉱物や気候変動を含む様々な問題について、インドネシアと協力しようとしていると述べました。これは7月3日水曜日、ジャカルタのフェアモントホテルで行われたカナダデーの祝賀会中にラトン大使が語ったものです。ラトン大使は気候変動はインドネシアだけでなく、カナダも含む全世界に影響を与えていると説明しました。
We're looking to collaborate on a broad range of issues, including critical minerals, and of course...
私たちは重要な鉱物を含む様々な問題で協力したいと考えており、もちろんインドネシアだけでなく、カナダにも影響を与える気候変動問題に対処するために、厳密に協力していきたいと考えています。私たちはこの国に本格的に関与できることに本当に興奮しています。プラスチック、マングローブ、データの再生、持続可能な農業、林業、そしてもちろんブルーエコノミーへの取り組みに関して多くの支援とパートナーシップが行われています。したがってこれは非常に重要です。ラトン大使はまた、カナダ企業はインドネシアへの投資だけでなく、インドネシアでのビジネスにも非常に関心があると述べました。そして同氏は、自動がインドネシア・カナダ包括的経済連携協定の準備を加速しており、その交渉は現在、第8ラウンドに入っていることを認めました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はフランスで右翼の権力を阻止する取り組みについてお伝えします。フランスの解散総選挙では、200人以上の候補者が撤退し、極右政党国民集会に対抗する可能性がより高い有力な候補者に道を注意ました。エマニュエル・マクロン大統領が支援する中ロ同盟のメンバーであるフランスのガブリエル・アタロ首相によると、候補者たちが選挙戦から撤退した理由は、右翼に直面して票が分裂することを避けるためだったということです。撤退はよく候補者を破る可能性がより高い可能性のある他の候補者によっちを当てることも目的としています。6月9日、マクロン大統領は欧州議会選挙で国民集会が得票率 31% 以上獲得し、同志率いる中流派連合を破ったことを受けて議会を解散し、早期選挙を実施しました。翌世と国民集会の G メールは、提供するプログラムの多さゆえに多くの人々を不安にさせています。例えば、この計画には、国家の戦略的要職に就く20国籍者は含まれません。このポジションは20国籍を持たないフランス国民のみを対象としています。フランスの左派上院議員ピエール・ウズリアス氏は、ガーディアン氏が引用したエクスコリオで特定の地位で20国籍を持つ人々を排除するという考えは、 フランス国民が区別する民族に基づく国家観を示していると述べました。以前2022年、国民集会の大統領候補であるマリン・ルペン氏は、フランスに滞在許可を持つ外国人に対する家族の再会の権利を廃止することを提案したこともあり、またフランスの居住する外国人から生まれたすべての赤ちゃんの自由的な市民権の停止も提案しました。ロペン氏はまた、ハラル肉の生産の禁止と同様に、公共の場でのヒジャブの使用を禁止することを数回提案しています。これらの提案により、多くのグループが国民集会をイスラム圏をできれると見なす結果となりました。ヨーロッパの右翼は、しばしば反移民運動と呼ばれ、多文化主義を批判します。一方、フランスの人口の 10% 以上はすでにフランスの市民権を持っている移民です。彼らのほとんどは、モロッコ、チュニジア、アルジェリアなど、イスラム教徒が多数を占める国々から来ています。国連世界人権宣言は、生命の権利、無差別の権利、法の下の平等の権利、信教の自由の管理を含む30の基本的人権を保障しています。フランスにおける右翼勢力の政権獲得を阻止する取り組みは、国連が保障する基本的人権を守る取り組みとも言えます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。1959年7月5日、大統領令が公布されたことから始めます。1959年7月5日の大統領令は、インドネシアの初代大統領スカルノによって発布された大統領令です。
この法令の内容は1955年の選挙の結果による政権議会の解散と憲法1950年の暫定憲法から1945年の憲法に置き換えることでした。政権議会の解散に加えて国会のメンバーに階級及び地域の代表を加えた臨時人民協議会の接触率も発表されました。また暫定最高諮問委員会も設置されました。次に1962年7月末日、アルジェリア独立についてです。アルジェリアは北アフリカの地中海沿岸に位置する国です。1954年民族解放戦線はゲリラ戦争を開始しました。約10年にわたる町と田舎での戦争の後、彼らは1962年にフランス人を強制的に追い出すことに成功しました。以前フランスが4月に行われた国民投票でエビアン協定に同意した後、1962年7月1日に独立住民投票が行われました。 72% がアルジェリアの独立を支持しました。インドネシアはアルジェリアの独立を最初に承認した国の一つです。最後に2004年7月5日インドネシア大統領総選挙についてです。2004年インドネシア大統領と副大統領総選挙は2004年から2009年までのインドネシア大統領と副大統領のペアを直接選出するために開催されました。2004年の大統領選挙はインドネシア国民が大統領と副大統領を直接選挙できる初めての選挙でした。この総選挙は2回の投票が行われ、スシロ・バンバン・ユドヨラ大統領とムハマド・ユスフ・カラー副大統領のペアが勝利しました。これで今日の歴史を終わります。
Bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk kujalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Satu jawaban pasti, entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu ada tentang dirimu, apakah sama yang kau rasakan? Walau dari kita terpisah jauh, selalu dekat. Bila kau rindu ku jamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan I si teri. Satu sendiri pikiran melayang terbang. Perasaan resahku
bisa jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Oh, 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 lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya cukup sampai di sini dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は2014年の先進インドネシア博覧会フォーラムを通じて地元産品を支援することについてお伝えします。インドネシア政府は内務省の政治創生府局を通じて地元の製品や零細中小企業を支援するため、2024年の先進インドネシア博覧会フォーラムを開催します。7月4日木曜日、アンタラ通信社が報告したように、展覧会は2024年7月4日から7日までの4日間ジャカルタのコンベンションセンターのアセンブリーホールで開催されます。内務省の政治創生府局長代理のトガップ・シマングンソン氏は、2024年の先進インドネシア博覧会フォーラムは戦略的に経済回復を支援し、輸出経済環境を促進するために開催されたと説明しました。それとは別に、展覧会は情報へのオープンなアクセスと、インドネシアの経済的、社会的、文化的可能性を促進する手段でもあります。トギャップ氏は木曜日ジャカルタでの声明で、この展覧会は経済的、社会的、文化的回復力の一部だと説明しました。トギャップ氏はまた、今年の2020年の先進インドネシア博覧会フォーラムが4回目の開催であることも明らかにしました。最初の展覧会は2011年にCOVID-19パンデミックの最中にバーチャルで開催され、2回目の展覧会は2022年に JCC で、2013年にタマンミニインドネシアインダで開催されました。同氏によると、最初の博覧会の目的はCOVID-19パンデミックによるインドネシア経済の回復だったということです。ジョコ・ウィドド大統領は、政府の物品およびサービスの調達の実施において、インドネシア製品の誇り国民運動の実施を成果させるため、国産製品、零細中小企業、協力組合の製品の使用増加を加速することに関する2012年2号大統領指示を発令しました。トギャップ氏によると、省庁政府機関、地方政府、地域所有企業、国有企業、民間部門、非政府機関、協会、零細中小企業など、さまざまな分野から約100社の出展者が参加したということです。これでインドネシア語を終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地スロマニスビーチをご紹介します。ビーチ観光がお好きな方に、今回は中部ジャワ州クブメン県にあるビーチをご紹介します。その名はスロマニスビーチです。このビーチは海に流れ込む滝があるユニークなビーチです。場所はクブメン県のアユ地区パシル村にあります。クブメン市内中心部からの距離は約 40km です。このビーチエリアの入場券の料金は1人当たり 12,500 ルピアです。この料金には駐車料金が含まれています。スロマニスビーチエリアでキャンプを希望する場合は1人当たり15,000 ルピアを支払う必要があります。スロマニスビーチには茶色がかったコロスナの綺麗な美しいビーチがあります。スロマニスビーチの長さは約600m です。ビーチの砂の上で遊んだり海で泳いだりできます。このビーチも丘陵地形などで丘とビーチという2つの異なる観光雰囲気を同じ場所で体験でき、とても満足できます。ここではアクセスが非常に簡単なので丘を探索することができます。丘や崖の他にこのビーチのもう一つの魅力は岩と海です。スロマニスビーチはサンゴの岩に囲まれています。南海岸特有の強い波が岩にぶつかる様子は魅惑的な光景です。このビーチのもう一つの非常にユニークな魅力はビーチの西端に滝があることです。スロマニスビーチには広い駐車場、インフォメーションセンター、トイレ、レストラン、礼拝室などの十分な施設も備わっています。他にも乗り物やキャンプ場、インスタ映えするフォトスポットも多数あります。夜を過ごしたい方のためにこのビーチには宿泊施設やコーテージもあります。これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cinta dirimu lengkapiku, kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku. dirimu. Ku coba cari penggantimu, tetap kamu yang ku mau. Oh, oh, inilah cintaku. Inilah sayangku. Hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya. Kan ku jaga selalu.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワリです。今日はジョージアの芸術家ロビー・ドゥイ・アントドさんの作品の彫刻はスペインのイビサに展示されることについてお伝えします。誇り高いニュースがインドネシア美術の世界から届きました。若い芸術家ロビドゥイ・アントノさんの作品はスペイン・イビサのバラでレイドゥに立っています。ロビさんの彫刻は第3回館アートフェアの一環として開催されたオビクワト展示プログラムで展示されました。美術展は芸術文化と芸術実践を紹介し促進するために開催されます。ロビーさんの彫刻はナラカと題され、2024年6月20日から9月9日までイビサで展示されています。ナラカ像には目に涙を浮かべて泣いているように見える少女の顔が描かれています。ロビーさんは多くの作品で常に目のタッチをより強調しています。そして目は魂だと言いました。したがって彼の目の光を通して彼の作品を見る人は誰でも彼が伝えたい個性や魂を感じることができます。彫刻家でやることとは別に、ロビさんはジョクジャカルタ特別州に住むインドネシア出身の絵画芸術家です。ロビさんは矛盾と不条理を調和の取れたバランスへのアプローチを通して、上限時素敵なポップスタイルで芸術作品を制作します。彼の作品は国内だけでなく国際的な芸術ファンの注目を集めることに成功しました。フィルラルは2012年にティラナアートハウスで開催されたロビさんの最初の個展でした。ロビさんの作品は様々な個展の他にアートステージシンガポール2017年1月アートフェアフィリピン2017年2月 新規スペースロサンゼルス2020年2月ユニットロンドン2020年12月などの国際の県にも出品されてます。彼の作品の一つはデンマークのバンドスリープパーティーピープルのアルバムジャケットとしても使用されました。リスナーの皆さん、これで笑の終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
You know this B Original elevated God the Asiatic Rastaman Yes I You don't know this original Rastaman with alongside Psycho G and Double R We are moving in one unity Hip hop and dancehall Yes I Kenapa mesti dipikirkan Kenapa mesti dibayangkan Sudah-sudah lupa-lupakan Membuat saling berkelahi Tapi ku cinta perdamaian persatuan Lepaskan beban tanpa keributan hey! Bersatulah, bersatulah Jangan terpisah, terpecah belah Peace of peace, of peace, of peace Hilangkan sifat sadis dan anatis Beda pendapat bukanlah masalah Asal dirimu tidak cepat marah Seiring budaya merah kuning hijau Bergoyang alert hey! Bertambah pucuk-pucuk Jangan terbawa suasana dan amarah Buang jauh-jauh sifat egoismu Ciptakan persatuan, buang rasa bencimu Yo, 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 kita berdendang Jangan hipopi ramah reggae, semua bergoyang Janganlah bersedih ataupun engkau bimbang Daripada rusuh, mendingan bersenang-senang Bergandengan tangan di dalam kasih Jangan adu domba atau saling berselisih Buang arogansi yang ada di dalam diri Tersenyum, tersenyum dalam wajah berseri
Kenapa mesti dipikirkan? Oh. Kenapa mesti dibayangkan? Yes. Sudah-sudah oh. lupa-lupakan oh. Dikis ego dalam yes. persatuan Kenapa mesti dipikirkan? Oh. Kenapa mesti dibayangkan? Yes. Sudah-sudah oh. lupa-lupakan oh. Dikis ego dalam yes. persatuan
Kadang rumitnya hidupmu membatasi pikiran nah. Kadang berbeda kepentingan yeah. saling bersendirian yeah. Bahkan mungkin hasilkan benci pada sesama no. Jangan lupa bineka tunggal ika yang pertama
Tak ada
Ini hidup tanpa sensasi
Tak ada
Perdamaian tanpa toleransi
Tak ada
Gading yang tak punya reda
Tak ada
Hidup tanpa darah di jantung berdetak yeah. Sekarang semua angkat tanganmu ke atas yeah. Bayangkan kau ada di surga tak terbatas Suku agama ras dan golongan tak pisahkan Kita semua bersaudara Jangan risaukan
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya Gak cuma di chorus Dengerin Ras Muhammad
okay. Sudah-sudah jangan engkau berang Jangan kau membuat konflik dengan teman Kau harus mengerti ini persatuan Harus lebih damai dan berjabat tangan Dan kau hentikan ribut dan selisih Itu hanya bikin dunia lebih berisik Kita harus lebih berpikir positif Kita harus ada love, peace and energy Yo, Ras Muhammad, Double R dan Psycho G Adantor reggae, hip hop, rock the party Dari batok kepala sampai alas kaki Membuat kau bergoyang, bergoyang hey.
Kenapa mesti dipikirkan? Oh. Kenapa mesti dibayangkan? Yes. Sudah-sudah oh. lupa-lupakan oh. Kikis ego Lupakan oh. dikis ego Galang yes. persatuan Kenapa mesti dipikirkan oh. Kenapa mesti dibayangkan Sudah-sudah yes. oh. Lupa-lupakan oh. dikis ego Galang yes. persatuan
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。 今回は西ヌサタンガラ州の佐々木千穂のポップソング「ニリン審判」という曲についてお伝えします。ニリン審判とはぜひお立ち寄りくださいという意味です。この曲は長い愛帰っていなかった二人の幼なジミーの絆の物語です。この曲は陽気な歌詞と曲を通して友人たちに懐かしさを紛らわすために家に帰るようお願いします。それでは皆さん、これはシンダーライカが歌うロンボク島の二輪審判という曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。